はい、歴代史の第2の14章ですね。話の流れを、午前中もお話ししたんですけれども、このソロモンが、その偶像礼拝をイスラエルの中に取り入れてしまってですね、それがいつその影響から脱することができるのかっていう課題があったんですね。で、息子のレハブアムが、結局その分裂を招いてしまったんですけども、でも読むとそれはソロモンがその神から離れたことに、そのことによってこの国を2つにちぎるっていうですね、それが実現したんだと、この神様の御心だったんですよね。でその後でレハブアム、その後でアビアが王様だったんですけども、その間そのソロモンが導入したその偶像で、ソロモンが導入したっていうのもありますけれども、おそらくはもうユダの人たちがもうどんどんそれを一般の人たちは取り入れてたんだと思うんですね。でそれをどうやって回復していくのかと、気になるところなんですが、この14章からですね、で次のヨシャパテの王ですね、この本当はね、今日は3章だけあって次回4章分、ヨシャパテは長いんですよ。ヒゼキヤ、ヨシアに続く宗教改革者なんですが、ヨシャパテが非常にこの第二列、列王記以上にですね、歴代史は詳しくヨシャパテについて描いてます。なので本当はね、今日が朝、それで次回がヨシャパテと4章でも、ものすごくその1章も長いので、ちょっとヨシャパテも入れてですね、お話をしていきたいと思います。で、今日のそのメッセージの題を、こう一言で、こう言うならば、主により頼むことの困難、難しさなんですね。より頼むって簡単じゃないかって思うかもしれないんですが、実は自分により頼むこととの戦いなんですね。自然にしてると自分により頼んでるんですよ。けれども主により頼む、これを見ていきます。では一節、アビアですね。アビアは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。彼の時代にはこの地は10年の間平安を、10年の間平安を保った。今聖書を改ざんしましたね。はい、このようにしてアビアが先祖たちと共に眠り、そしてダビデの町に葬られて、そして朝です。10年の間平安を保ったとありますが、その理由が、いきさつが2節以降です。朝は彼の神主が良いと見られること、御目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシラ像を打ち壊した。それからユダに命じて、彼らの父祖の神主を求めさせ、その律法と命令を行わせた。さらに、彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保ったですね。こういきさつがあります。それは主と良いと見られることを行ったことによって、つまり具体的には異教の祭壇を取り除いたことによって与えられたわけなんですね。で、高きところ、これイスラエルに遺跡が数多くありますけれども、文字通り石を積み上げて高くしているところ、そこに、この神々に生贄を捧げていたわけなんですけれども、そしてアシェラとありますが、これはバールの母で豊穣の女神、豊穣の女神というと聞こえはいいんですけれども、いわゆる性的盗作って言ったりでしょうか、忌まわしいことっていうふうに聖書に訳されてますけれども、そういう性的な非常にこう盗作した、悪いことを彼らは そのアシェラの名によって行っていたんですが、それを取り除きました。そしてユダの民に主を求めること、律法を行わせたんです。これをやったから平安を保ったわけですね。まあ今朝学びました、偶像を私たちの心から取り除く、これが平安を私たちが得ることのできる第一歩になります。彼はユダに防備の町々を築いた。当時数年の間その地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので彼に戦いを挑むものはなかったからである。彼はユダに向かってこう言った。さあこれらの町々を建てようではないか。そしてその周りに城壁と櫓と門と貫抜きを設けよう。この地はなおも私たちの前にある。私たちが私たちの神主を求めたからである。私たちが求めたところ神は周囲のものから守って私たちに安息をくださった。こうして彼らは建設し繁栄した。防備の町々を築きましたが、ここで見るようにアサはそれにより頼んでいるわけではありませんでした。見てください、ここね、私たちが私たちの神主を求めたから安息をくださったんだよ。防備の町、それはするんですけれども、その主が守っておられるんだよという、このバランスがとてもあるわけなんですね。ある時にある人から、生命保険にクリスチャンは入っていいんですかってこう私聞かれたんですね。入っていいですよって私言いました。まあ実は夫婦は入ってないんですけれども、それに入って生命保険に頼っている、自分の命、自分の生活の安定、これを生命保険に頼ったらそれはまずいんですね。けれども神様から与えられたその財産をその自分の人生の中でどのように用いていくかという管理という意味で入るのであれば、それはやって構わないことなんですね。それは本当一人一人神様の前で祈ってこう決めることでありますけれども、ですからこの朝も防備の町を築きました。そして安息をくださったですね。この約束はまずはダビデに与えられました。ダビデが戦い抜いて、そして安息が与えられました。そして今度はその安息をソロモンが受け継ぎで、ソロモンはそれを受け継いだのみならず、この平安とこの繁栄ですね、繁栄富も与えられていくという、この約束が、まずこの安息の方が朝に回復されたわけなんです、ね、回復あるんですよ私たちの生活でもですね。このもうダメだというのを思わないで神様に立ち返るということができるんだということであります。そして8節で、朝にはユダの大盾と槍を帯びる軍勢が30万、ベニヤミンの盾を持ち弓を引く者が28万あって、これらすべてが勇士であった。非常に優れた勇士がこれだけいたんですが、はるかにしのぐ軍勢が外国からやってきます。時がたってクシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの盾にて戦いの備えをした、はい。クシュ人とありますが、クシュとはエチオピアのことです。エチオピアといっても、当時のエチオピアは、エジプトの南部、さらにエジプトの今下にある南にある、あれはスーダンですね。それも含む非常に大きな国でありました。でただクシュ人ゼラフと言ってるんですが、これ考古学上というか歴史上ではおそらく、このシシャクの息子ですね、レハブアムをの時に攻めてきたシシャクの息子オソルコン一世というパロがいますが、エジプトの、第二、22王朝ですか、総督だと思われると仲介書に書いてありました。ですからクシュ人エチオピア人なんですけど、エジプト王朝のものとして今ここまでやってきた。でマレシャですけども、でザファテの谷なんですが、 イスラエル旅行行かれた方は実はそこを通ったんですね。セファテ、イスラエルの、このネゲブの旅の後北上しましたね。まずはベールシェバに行って、その次ラキシュに行きました。で、ラキシュで覚えてますか、降りる時になんかすごい急斜面をですね、みんなで手伝いながら降りてってですね、そしてそれからエラの谷、ダビデとゴリアテが戦った谷に行ったんですが、その途中にあったんですよ。私はマイクで話したんですけども、そこがツェファテで、マレーシアだったんですね。だから、ちょうど、この今のガザ地区の東、ちょっと、ちょっと東で北の方かな、そこら辺にあります。で、そのシェフェラというこの低地ですね、そこが一番その戦いが起こっている箇所なんですね。そのユダの山地とその平地の間でこの戦いがあったわけですけども、ここまでですね、このクシュ人ゼラフは浸透していったわけなんですよ。もうかなり近づいている、エルサレムにも近づいたところまで浸透、その侵入していきました。で、人数が100万人、2倍近くですね。で、300台の戦車であります。もう私は自衛隊にも行ったことないので、まあ、自衛隊に行ってもわからないかもしれませんが、戦闘の中に行ったことがないので、映画の中でしか知らないんですけども、みんなでこうバンバン戦っている時にですね、バズーカ砲とか持ってきてもですね、まあそれも大変なんですが、戦車が来たら話が違いますよね。戦車が来たらもうみんな撤退しろって言ってですね、部隊がみんなこう撤退していかなければもう話にならない。で、まあもちろんその時はその鉄の戦車ではないんですけれども、そのやっぱり戦車を持っているっていうことはそれだけの恐れを、強力なこう戦闘をする機会だったわけですよ。で、次に11節で、朝はその神主に叫び求めていった。主よ、力の強いものを助けるのも力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍にあたります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。このように朝が祈ることができたのは、彼が主と共に歩んでいたからですね。ここでとても大事です。私はこういう力を本当に、まあ、力強い祈りをしたいんだけれども確信が持てないという時にはですね、まず一つは自分が立ち返らなければいけない。神様にですね、さっきのユダ、朝がやったように偶像を取り除く。で、もう一つはやっぱこれ信仰ですよ。信仰を持たなければいけない。それはつまり主と共にいる時に起こった問題は主が責任を取ってくださるですね。主が助けてくださる。その時にですね、こういう朝のような祈りをすることができます。そして主は朝の前とユダの前にクシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。朝及び彼と共にいた民は彼らをゲラルまで追い詰めた。ゲラルはもうずっと南ですね、エジプト方面にこう、ユダの南のところにある町ですけれども、クシュ人は倒れ生きている者はなかった。主の前、その宿営の前に打ち砕かれたからである。そこで彼らは非常に多くの分取り物を持ち帰った。さらに彼らはゲラル周辺のすべての町々を攻め取った。主の恐れが彼らに望んだからである。そこで彼らはすべての町々をかすめ奪った。その中に多くの獲物があったからである。また彼らは家畜の天幕も打ち、多くの羊とラクダを奪い去って、エルサレムに帰ってきた。もう大勝利ですね。 このシシャクが以前、このユダから攻め取った、レハブアムから攻め取った町々をこのような形で奪還することができた。そしてキーワードは、鍵となる言葉は、主の恐れが彼らに望んだからだと。主が戦ってくださったんですよ。主がもたらしてくださったんですよ。ですね。私たちが何かするんじゃないんです。主がもたらしてくださる。で、私たちがすることは主の側につくことだけなんですね。だからここどうや、いつもですね、本当信仰の、生活をするときに頑張らなくていいところで頑張っていく傾向があるし、で頑張んなきゃいけないところで頑張ってないっていうのは、その頑張んなきゃいけないって何かって主の側につくことなの、うん、こっちで頑張る、あと主が戦うんですよ。主の恐れですね。で15章、すると神の霊がオデデの子アザリアの上に臨んだ。そこで彼は朝の前に出て行き、彼に言った。朝およびすべてのユダとベニヤミンの人々よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。はい、今の戦いで大勝利が与えられた後に、なんでこういう警告の言葉を神様はこのアザルヤを通して与えられたのか、神は知っておられたんです。それは大きな勝利を与えた後に、その勝利の中に酔いしれて主を忘れてしまうという危険があったわけなんですけれども、朝にとって、この主に寄りすがった朝にとって、なんでこういう警告を受けなければいけないのかって思うかもしれません。でも朝の心を主が、彼自身が知っている以上に知っているわけなんです。ですから私たちも神の言葉を読むときに、聖書を読むときに、警告の言葉が出てきた、またはこういう説教とかで警告の言葉が出てきたときというのは、今はいや、そういう問題今のところ私にはありませんって思うかもしれませんけれども、やはり警告している理由があるんですね。警告を受けたときに、それに耳を傾ける、自分のしていることを自分が立ち止まってですね、神が言われているこの警告は何なのかを、やはり自分の心を探って、いくわけなんですね。特に朝のデボーションを持たれている方はそういう経験あるかと思います。なんでこの御言葉を与えられたの、ここはもう大丈夫だよと思ったらですね、やっぱりその誘惑が来たりですねあ、なんだ神様知っておられたんだってなんですね。でここで主が共におられたら、主が、この共におられる、でも捨て去ったら、今度は神があなた方を捨ててしまわれます。これは大事な真理です。私たちが主を捨てれば、主によって捨てられてしまいます。イエス様を自分の救い主として受け入れたのであれば、主は決して私を、あなたを見捨てないと、私のところに来るものを私は決して捨てませんと約束されました。けれども意図的にイエスは知らない、このように決めてしまっている人に対しては、神の国を受け継ぐことはないんですね。そして3節、長年の間イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。しかしその悩みの時、彼らがイスラエルの神主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。先ほどありましたね、この示してくださるよう、どうだっけかな、2節に書いてましたよね。この方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます、示してくださいました。でこの時期は出ていく者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。
そして彼らは民は民に、町は町に相逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみをもって彼らをかき乱されたからです。しかしあなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。はい、ここでおそらくは獅子の時代ですね。この自分の目に正しいと思うこと、命名が行っていたという時代の話をしているのではないかと思いま す、ね、もう本当に平安がなかった国々に、この全ての人に大きな恐慌があったです、ね、と共にこの愛逆らっていたです、ね、でこういうふうに主を捨て去ったらなってしまう、だから今強くなってほしいというふうに言っているわけなんです。で先ほど言及したこのご自身を示してくださる、これが神の御心です。いいですか。神様がなんか違うところを向いていて、で私たちが一生懸命祈ったらなんとかこっちに振り向いてくださるという図式ではないんですね。そうではなくて、神様はずっと待っておられるんです。私は示したい、私のことを示したいって待ってるんです。皆さんの生活の中で私は私を示したいってこう待ってるんです。でそっぽ向いてるのは神の方ではなくて自分の方なんですよ。自分の方です。だから願う、求めるという行為が必要になります。無理やり神様は一人一人の心をこじ開けて中に入ることはできないんですね。まあ人間関係でもそうですよね。人にこじ開けはできない、自分が開かない限りその相手の気持ちというのを受け止めることはできないと同じように、神様の願っていること、これは、私たちの方が求めていく必要があるわけなんですね。そして8節ですけれども、ですか、朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの山地で攻め取った町々から忌むべきものを除いた。そして主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。さらに彼はユダとベニヤミンのすべての人々およびエフライム、マナセ、シメオンから来て彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼の神主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。朝はこの警告の言葉を受け入れました。つまり自分の理解に頼らないでそのまま従ったんです。私たちに理解できないことがあるかもしれない。この気持ちになってないということがあるかもしれません。でも神が言われているのだから。でこれ従っていくとですね、だんだん分かってくるんですけれども、ああそうだ、こういうことが本当に自分の心だったなっていうのが分かってくるんですが、でも本当に分からない時にもしっかりと、その神が言われたことを受け止めたわけなんですね。そしてここですごいのが、その忌むべきものを除いただけではなくて、主の祭壇を新しくしたって言ってるんですよ。その礼拝そのものをまた新たにしていくことをこの朝は行っていったわけなんですね。その偶像のみならず礼拝そのものも形式的になっていないか、ないがしろになっていないか、これを彼は気をつけていたんですね。すごく大事ですね。私たちこのクリスチャンとして、あ、これをやってはいけない、あれはやっていけない、これやっていけない、あれってこれやって、そのやっていたことをやめたとしてもですね、肝心の礼拝が、この形式的なものになっていたのであれば、それはもう本末転倒なわけですよね。で、この朝がそれを行い、そして次にエフライムの町々にある忌むべきものも取り除いたと。でエフライムというのはもう北イスラエルとの国境、このアビアがですね、父アビアが、この馬車と戦って、あ、馬車じゃない、その時ヤロバームか、ヤロバームと戦ってですね、奪い取った町々にある忌むべきものも取り除いて、行ったわけですね。ですから少し勇気がいります。 ですね、この北イスラエルに近づいてますから、でもそれを観光しました。そして次にここで素晴らしいことが、北イスラエルの人たちが誠の神を崇めたいと思ってユダの方に降りてきたことです。前もレハブアムの時にありました。覚えてますね、あのレビ人と祭司、勝手にあの祭司を彼らがヤロブアムは作ったから、そのレビ人と祭司も自分たちの町をあの捨てて、そしてエルサレムの方に、ユダの方にやってきたということ、そしてその時に一緒についてきた人たちがいました。で 今また今度、この朝のこの宗教改革によって、もう一度やっぱりまた新たに人が、この、ユダの方にやってきたわけです。これがね、誠の統一ですね。わかりますか？戦争をやって統一するという方法ではなく、レハブアムはそれをしようとしたけれども神様は止められましたが、そうではなくて、この宗教改革による、つまり神様に立ち返っていくということによる統一一致なんですよ。私たちがこの数とか表向きとか外面でこの一致させようと思っても無理なんですね。ですか、あのキリスト教の中でエキュメニカルっていう言葉がありますけれども、それはですね、この教派同士がね、この分裂していたから一つになりましょうとかってですね、そしてあのプロテスタントとカトリックが一つになってみるとかですね、まあ、そういうのエキュメニカルっていうんですけれども、それはですね、私は、私が見るに間違ってると思うんですね。そういう一致を神様が求めておられるのではなくて、私たちがあくまでも主のみに仕えていく、主に献身していく、そこから出てくる人々が神様の方にこの寄っていくことによって一つになっていくですね。これが大事なんですね。私たちも霊の戦い、私たちの中に一つになる、一致していくということを願うのであれば、まずこの主に全てを自分が明け渡しているかどうかということを吟味していく必要があるわけです。で次に10節。こうして朝の知性の第15年の第3月の月に彼らはエルサレムに集まった。その日自分たちが携えてきた分取り物の中から牛700頭と羊7000頭を主に生贄として捧げた。どうですか、こういうのね、自分のものにしたいと思うじゃないですか。いやいやいや、主に捧げます。そしてさらに彼らは心を尽くし精神を尽くしてその父祖の神主を求め、誰でもイスラエルの神主に求めようとしない者は小さな者も大きな者も男も女も殺されるという契約を結んだ。ちょっと過激ですが、そのいわゆる偶像礼拝をやってない人でも無関心の人もですね、まあ、殺されると、すごいですね。でそれから彼らは大声を上げ喜び叫び、ラッパと角笛を吹いて主に誓いを立てた。ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。彼らは心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を慕い求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲の者から守って彼らに平安や安息を与えられた。素晴らしいですね。だからこういう聖霊様の働きがあったら素晴らしいですね。もうみんなが本当にもう全て自分のものを捨てて、もうイエス様だけになっていく。これを、ね、こういう集会、聖霊様の力強い働きが起こったら本当に素晴らしいことです。そして朝の王母マーカがアシラのために憎むべき像を作ったので、彼は王母の位から彼女を退けた。朝はその憎むべき像を切り倒し粉々に砕いてキデロン川で焼いた。あのオリーブ山と神殿の丘の間にあるです、ね、川ですね。で高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった。彼は彼の父が性別したものと彼が性別したもの、すなわち銀金器類を神の宮に運び入れた。朝の治世の第35年まで戦いは起こらなかった。まずこのお母さんがアシュラを作っていたと、これ本当につらいことですね。教会の中で 罪を犯している悔い改めていないものを、まあ、裁きなさい、内部のものを裁きなさいとパウロは言ってるんですよ。第一コリントの5章で。これも大変ですね。とても辛いことですけれども、自分の家族がそのようなことを行っていたのであれば、それはもう本当に辛いことですよね。でも朝はそれを成し遂げました。そして、この金銀の器とありますけど、これ子爵によって運び出された金銀の器、これ新たに性別したものですね。これはまた別途の金銀かもしれません。金銀でしょうね、多分ね。それを、この新たに性別して宮の中に運び入れたわけなんですね。それが35年まで戦いが起こらなかったとありますから、最初の10年間経った後で駆逐人がやってきましたので、ですから大体20年以上ですかね、20年以上は何事もなく平和な状態が続いていました。で、次に、というこの朝の変貌ぶりが見られます。朝の治世の第36年にイスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。今度の戦いは兄弟イスラエルからで、バシャ王がラマ、これベニヤミン領にありますけれども、そこに、まあ、いわゆる、その要塞みたいなものを作ったわけですね。そして誰も出入りできないというふうに書いてありますけれども、アサの国、そのユダの国のところにイスラエルの民がエルサレムに行って、まあ、礼拝するとか、まあ、そういう行き来があったわけですね。でそれをやめさせるためにここに気づいたわけなんです。で朝は主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベンハダデのもとに送り届けていった。私の父と私の父上との私あなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに銀と金を送りました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私のもとから離れ去るようにしてください。ベンハダデは朝王の願いを聞き入れ、覚えてますか、このアラムっていうのはこの、イスラエルがあってガリレア地方があって、この今のシリアですよ、ですね、シリア、今話題のシリアですね、北東、イスラエルの北東にある国ですね。そして、破棄してくださいと。で願いを聞き入れて、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向けたところ、彼らはイオンとダンと、アベルマイムおよびナフタリに属するすべての倉庫の町々を撃った。でバシャはこれを聞くとラマを築くのを中止し、その工事をやめさせた。アサ王はユダの人々を皆連れて行き、バシャが建設に用いたラマの石材と、木材を運び出させた上、これを用いてゲバとミツパを建てたと。ゲバ、ミツパ、これもベニヤミン領のところにあります。こういう形で、うまくいきました。何の問題もないですね。でも霊的にはあまりにも致命傷をもたらす過ちでありました。主を呼び求めないという過ちです。外国であって敵であるこのシリアの王に神の宮の金銀を送って、同盟っていうかその送って物を動かしてしまって、自分の戦略と思惑で動いていった。でそれはうまくいったわけなんです。なんで朝がこんなことやっちゃったのかなと、もう私もこの16章を読むたびに本当に困惑するんですね。でも現実に今の時代でも今の世界でも起こってます。説教壇の上から
言っていいものか分かんないんですけども、まあ、あのブログの一番新しいブログに私記事を載っけましたが、非常にアメリカでは尊敬されている聖書教師であり牧師である方がですね、仲介書を書いたり、日本語にも訳されてますよ。でその人がこのカルバリチャペルも含めてですね、この聖霊の働きを持っている、そういう考え方を持っている教会を全部救われてないと断定したんですね。そういう会議を、会議ですよ、カンファレンスを開いたんですね。で以前はビデオに載ってるんですよ、カルバリチャペルのビデオでチャックのことを高く評価してるんですね。なんでこういうふうに変わったのかなっていう、その本当にわからない、あれだけ聖書のことを知っている人が、あれだけの人を、本当にたくさんの人が徳が高められ、本当にクリ多くの魂が救われ、なんでこういうふうになってしまうのかな。また本当現実に起こっています。まあ、なんで今この話したかというと、現実に起こってるよってことを言いたかったんですね。で朝がなんでそうなってしまったかってことも僕はずっとこう祈ってて考えてて、あ、朝自身の祈りにあったと思った。朝が祈ったのは、朝に説教したすいませんすいません力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、あなたにとっては変わりません。力を強いものが駆使人だったんですよ。でも力が弱いものなんですよ、こっちは。自分の富と軍事的な力によって、または外交的な力によって、あまりにも簡単にこの問題を解決ができた小さいことだったんです。だから怖いんです。主により頼まないから怖いんです。小さなことは自分でできると思うから怖いんです。そしてもう20年以上経っているという、その年月も手伝っていることでしょう。その非常に強い国になっていた、平和が保たれていた、その時間が過ぎていく中で、自分ができる、それで祈ることを忘れてしまう。自分で対処できるから自分でやらせておいて、神様ここについてはそこまで祈らなくてもとなって、私がやれますよというふうに思ってしまうんですね。で7節からですが、その時預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだ時、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。ハナニという先見者、後にですね、彼の息子エフというのも預言者となって、馬車に対して、またヨシャパテに対して預言を行いますが、このハナニが語ったのは驚くべきことだったんです。いいですか。神の御心何だったか。それはアラム、シリアを朝によって倒すことだったんですよ。これは朝は何も考えてなかったと思います。だってクシュ人を神が勝たせてくださったじゃないか。朝だって勝たせてくださる、もっと小さいですよ。クシュよりももっと小さい国ですよ、アラム、シリアは。それを神は御心としておられたのに、朝はここまで大きい神様のご計画、救いの計画を見ないで過小評価していたわけなんです。で、私たちに当てはめるとどうなるかというと、教会というのはあくまでも世に対する証なんですね。つまりまだイエス様のことを知らない人たちに対することを常に意識しながら、 そこに対してどのように私たちが証を立てていけばいいのかという、こういうグランドプラン、英語で言うとつまりこの大きい幅広いご計画を神様は持っておらっしゃるの。でも私たちが自分たちのこの理解であるとか成し遂げた成果であるとかそういうものに頼っていくとどうなるかというと、その神様の持っておられるそういう大きい広い計画を見ずして、目の前にあることだけで自分たちが、このなんていうかな、自分たちを解決していこうと考えるわけなんですね。世に対してどうなのかではなく、例えばこの時には、あ、馬車がやってきた、じゃあ馬車を、馬車兄弟じゃないですか、馬車はイスラエルの兄弟ですよ、やっつけてですね、そして敵の力を借りてですよ、馬車をやっつけるわけですよ。私たちもそうなりかねないんですよね。人に注目していく、神に注目するのではなく、この神様の計画に注目するのではなくて、人に注目していくときに、その兄弟を立て上げるのではなくて倒していくということもしかねないわけなんです。そして9節で、主はこの恩命をもってあまねく全地を見渡し、この心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。午前の礼拝の説教の箇所を、本文をどこにすればいいか私はね悩んだんですよ、この1週間でずっとこのメッセージが作れなかったんですけども、3つあったんですね。で、1つ目はもちろんこの午前礼拝の14章の11節です。そして2つ目は15章の2節なんですが、あなた方が主と共にいる間は主があなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨てるなら、この方はあなた方を捨ててしまいます。そして3つ目が今読んだところです。まあ、つながってるんですよ、この3つの言葉がですね、つながっています。神様はご自分を示したい、ご自分の力を表したいと願っておられます。で、ここではあまねく全地をご自分の目で見渡している、本当にどうしようかで、本当に自分は表したいんだっていう、この、ね、情熱が見えますよね、ここにね、ものすごい強い主が見えます。で、どうすれば現れるかというと、ご自分の心と全く一つになっている人がいれば、その人を通してご自分の力を表すことができるわけなんですね。ですから本当にこの世界を見るときに、また日本を見るときに、自分の周りを見るときに、忘れてはいけない神様の心で、それを表したいと強く願っている心があるんです。で、それが神が実にご自分の独り子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである、ヨハネの3章の16節です。これを神は願ってらっしゃいます。そして私たちの、まあ、この私もこう思ってしまうんですが、神様あなたは何で沈黙しておられるのですかですね、この日本に、この私たちの周りで働いてくださらないのですかと言ってるんですけども、実際は何が課題かというと、一つに神様の心と自分が一つになっているかどうかというのが課題なんです、ね、いかに自分たちが神様の願われていることの妨げにならないようにするかどうかが問われているわけなんです。その神様がなされる聖霊の御業をいかに自分がその一つになって、自分によってそれが妨げられないようにしていくかどうかなんです。
で、それを朝は愚かなことをしたと言ってますけれども、神様がしたかったことを彼は自分の策略で、自分のその思惑でできないようにしちゃったんですよ。だって本当アラム倒したかったのに、アラムと協力しちゃったんですからですね。で、これを私たちもやってしまうんですね。大事なのは、神様は皆さん一人一人を祝福したいんですね。エペソの2章の10節には、あなたは神の作品で良い行いをするためにキリストにあって作られた、だから神は良い行いに歩むようにあらかじめ良い行いを備えたんだって言ってるんです。皆さんにも良い行いがあるんですね。備えておられるんですよ。じゃあどうすればいいのか。それが次の、この今のはエペソの2章の10節ですけど、これ飛んで3章の20節見ると、私たちのうちに働く力によって私たちが願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、願うことですね。これを神様が願いを皆さんに与えてくださって、そして皆さんがそれを願っていくときに、神様に祈っていくときに、願っていくときに、その力を表してくださるわけなんです。で、大事なのがこの心なんですね。心ですか。イエス、なんて言ったらいいかな、心が一つになっているということは、その何て言うのかな、この一つ一つの挙動ですか、この一つ、この言葉であるとか、これがですね、なんかロボットのようにですね、神様が、はい、これしなさいって言ったら、はいとかってこう動く、そういうものではなくて、心が一つになるということなんですね。で、ダビデが全きものであったっていうのは何度も書かれてますよね。で、みんな悩むんですよ。まあ、私も悩むけども、間違いたくさんしてるじゃないかって。そういうものじゃないんですよ、心って。その間違いをした時に、もう本当に神様を悲しませてしまったことで、もう彼は泣きじゃくるんですよね。だから、この完璧な人と自分の気持ちを分かってくれる人、どっちと付き合いたいですか？自分の心を分かってくれる人じゃないですか。ですね。で、私たちは とかく行為に注目するんです。で、イエス様と父なる神も一人だったんですね。このヨハネの5章を読みますと、父なる神が御子を愛されたって書いてあるんです。そして御子は父の行われることを行っていく、行わないことは行わない、そして父が御子に全ての裁きの権威を与えておられる、こういうふうになって愛の心の中の一致だったんです。心の中の一体なんですね。三位一体なんですよ。だから、なんかこれをすることは御心なんでしょうか、御心じゃないんでしょうか、どっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですよ。え、伝道したいの、うん、そうなんですよ。でもどっちが御心なんでしょう。どっちでもいいよって神様言われます。だってお前が伝道するっていう心を私が与えたんだからなんですよね。で、それが全く一つになっている。だから神様が喜んでいる時に自分も喜んでて、神様が悲しんでいる時に自分も悲しんでて、これが自分がどこまで従順になれているか、そして今までの自分のこのやりたいこととか、この自分の思っている、正しいと思っていることとか全部を捨てて、もう神様だけに、神様のこの全世界に向けられているこの御心、御力を表したいという御心のみに私は耳を傾けていきますということを決断したら、人数は少なくて構いません。いや、一人でも構わない。神様は世界に向かって世界を変えるほどのことを行われるわけなんですね。で、こういう見方がで、私はしょっちゅうチャックの話をしますけれども、チャックがすごいんじゃないんですよ。神が御心としておられたんです。神はそうしたかったんです。あの現代文化に生きる若者たちを救いたかったんです。 で今の人たちも救いたいんです。それに自分が妨げられないように全部従ったのがチャクだったんです。これはもう本当に用いられている人のみんなそうですね。まずは神が救いたいっていう御心があるんです。それで次ですね、10節。すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対し激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時民のうちのあるものを踏みにじった、恐ろしいですね。もう本当に朝はこの見てください、これ14章15章の朝と別人なんじゃないかと思いますよね。これね、悲しいですね。ダビデのことを思い出してください。ナタンに罪を指摘されてどうなりました？罪を犯したって言いましたよね。でレハブアムゼさえがこの使者が攻めてきた時に主の律法を捨てたからだとこう言われてですね、預言者に主は正しいって言ったんですよ。それさえも今朝はなくなっています。で見よ、朝の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は主を求めることをしないで逆に医者を求めた。いやいやいやいやですね、この足の病気っていうのは神様の憐れみですよ。裁きであると同時に憐れみですよ。私を求めなさい、注意喚起ですね。私の方に来なさい。ところがその時でさえも彼は医者を求めた。物理的なものを求めたんです。これは別にね、医者に診てもらうことが悪いことじゃないんですよ。そうじゃなくて悪いのは主を求める代わりに医者を求めたっていうところですね。病気にかかった時にもちろん医者に行きますけれども、主を求めているかどうかなんです。癒すのは神なんだっていう信仰があるかどうかです。で私たちもこれが教会で起こると致命的、つまり全ての事柄を主の前に持っていくことをやめてしまったら教会は機能としては動くでしょう、ね、ちゃんと日曜日来てね、奉仕もやってね、それぞれやってこう来ていれば機能しますよ。でも全てのことに神が行われるんだという信仰はなかったらこの朝と同じことになってしまうんですね。そして次、朝は彼の先祖たちと共に眠った、すなわちその治世の第41年に死んだ。そこで人々は彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り、香料の混合法に従って作った香りの高い香油や香料に満ちた不死土に彼を横たえた。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いた。今16章は見たんですけども、朝の生涯の大半が全くもの、この本当に神様と心を一つにしていた生涯でありました。だから多くの、尊敬信頼がですねユダの民にはあって、他の王たち以上に丁重な埋葬が行われました。でこの朝の失敗の後にヨシャパテ、その子ヨシャパテが新たな宗教改革に取り組む。これがまた面白いですですか。今日は17章までを読みますけれども、これがですね、朝じゃなくてヨシャパテは20章まで続くんですね。最初の方を読みます、ね、この17章だけ。そこで彼の子ヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。彼はユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず、その父の神に求め、 その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。ヨシャパテが自分の統治の初めに行ったことは、やはり北イスラエルのことをかなり意識したところから行いました。それは何かといったら、まず守備隊を置いたというのもそうですけれども、バールに求めなかったというのを書いたんですね。ここ北イスラエルで何が起こっているかといいますと、ヤロブアムの家の後にはバシャの王朝が始まり、そしてバシャも裁きを受けて、今度オムリという男が出てきます。オムリが王となってからは、今までのヤロブアムの罪以上のさらに悪くなって、本当に悪いことを行っていって、その息子アハブが王となった時に、金の格子信仰に加えてバール信仰、シドンからのバール信仰、妻イゼベルを通してイスラエルに入り込んでいました。でエフライムの町々を強固にし、それはおそらくは霊的な悪い影響がそこに入っていかない、そのこともこの含まれていると考えられますですね。そして5節、そこで主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々はヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた。彼の心は主の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシラ像をユダから取り除いた。はい、王国を確立されたらユダの人々が贈り物を捧げたと。素晴らしいです。ソロモンの時代の晩年からは重税が課せられていくようになって、あれ無理やりですよね。けれども今度は自発的ですよに、そして豊かになっていた。これが神の働きですね。素晴らしいですね。そしてそれがダビデによって安息が与えられ、ソロモンによって富が与えられましたけれども、同じことが朝によって安息が与えられて、そして次にヨシャパテの時代には富も与えられるようにまで、そこまで回復しました。そして朝の時と同じようにヨシャパテもですね、このように富が与えられても高慢になることなく、ますます励んでいった。これが素晴らしい。皆さんも御霊の働きっていうのをですね、この主によってですね、この導かれた時にですね、この神様がこうされる、何かされるんですよ。されたらですね、そこで、おお、やった、俺は結構素晴らしいな、じゃなくてもっと頑張るんですよ。頑張るっていうのはいい意味でね、どんどんどんどん行くんです。その時には主がね、突破口を開いてくださったんだから、そしたらますます献身してって、ますますですね励んでってですね、そしたらどんどんどんどんそこでは略奪物を取っていくことができるんですね。それで今さらなる宗教改革を彼はやってる、アシラ像をですねユダから取り除きました。でそれから彼はその治世の第3年に、彼の司たち、すなわちベンハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタヌエル、ミカヤなどを使わし、ユダの町々で教えさせた。また彼らと共にレビ人も同行した。すなわちシェマヤ、ネタヌヤ、ゼバデヤ、アサエル、シェミラモテ、ヨナタン、アドニア、トビヤ、トブ、アドニアなどのレビ人である。それから彼らと共にエリシャマ、ユラムなどの祭司も同行した。彼らはユダで教えた、すなわち主の律法の書を携えていき、ユダのすべての町々を巡回して民の間で教えた。これがすごい。朝よりもさらに優れています。朝はね、律法を守りなさいとだけ通達しただけです。ですか。ヨシャパテは自分が律法を聞くのみならず、その各地にレビ人祭司、その律法を知っている者たちを送って、でエズラ記ネヘミヤ記を見ると分かるんですけども、そのレビ人たちがこう朗読するんだけれども、こう少し解釈、この解説も加えながらですね、はっきりと読んでいくんですよ。解き明かしているんですね。それで彼らが分かったっていうことが書いてあるんです。でこれをですね、各地で一般のユダの民にも行っていったというところがすごい。でこれが使徒の働きの初代教会では、イエス・キリストを述べ伝えたのみならず、主にとどまっているようにという勧めを行い、かつ教えたって書いてあるんです。動詞をですね、使徒たちがやったこの活動の動詞を見るとですね、述べ伝えた、勧めた、教えた、これがですね、ここ交互に出てきます。これが彼らが、使徒たちが行っていたことなんです。でリバイバルが 霊的復興が継続する、持続する、これが大変なんですよ。大変というのは、だいたいそのわっと御霊の力強い働きが行われたら終わっちゃうんですよ、普通。それだけで、なんで持続するのかというと、教えを受けていくんですよ。ずっとこの御言葉を、聖書の言葉を教えていくことが持続的なリバイバルになっていきます。そして10節、そこで主の恐れがユダの周りの地の全ての国々に及んだため、大事ですね、これ、そこでって大事ですね。彼らが、ユダの民がこの律法を教えられたので、それでそのユダの民が本当に神を向くようになったので、主の恐れがこのユダの周りの地の王国に及んだと。でヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もなかった。またペリシテ人の中からヨシャパテに贈り物と貢ぎの銀を携えてくる者があり、アラビア人も彼のもとに羊の群れ、すなわちお羊7700頭、親木7700頭を携えてきたと。海外に、海外じゃないや、外国にまでですね、この贈り物ですね、これを、やってった。あのペリシテ人がやってます、アラビア人もやってますですね。主の恐れが及んだんだ。霊的な権威と人間の肉の権威との違いは、霊的な権威は影響力です。肉の権威というのは支配管理ですね。この主への恐れというのは、そのヨシャパテにそうやって貢ぎ物をするっていうのも、なんて言ったらいいかな、別に強いられてるんじゃないんですよ。彼らはやりなさいって言われて、強権を使って贈り物をやってるんじゃないんですよ。これやらないとやべえっていうのが分かるんですよ、自分で。つまり自発的、これが霊的な権威です。神から来た権威です。そして12節、こうしてヨシャパテは次第に波外れて強大になり、ユダに城塞や倉庫の町々を築いた。彼にはユダの町々で多くの工事があり、エルサレムには勇士である戦士たちを抱えていた。彼らの父祖の家ごとの登録は次の通りである。ユダでは千人隊の長たちは隊長アデナ、その配下には勇士30万人、王の指揮下に隊長ヨハナン、その配下には28万人、その指揮下に自ら進んで主に身を捧げたジクリの子アマスヤ、その配下には20万人の勇士、ベニヤミンには勇士エルヤダ、その配下には弓と盾を持った者が20万人、王の指揮下に隊長エホザバで、その配下には18万人の武装した者、これらは王がユダ全国にある城壁のある町々に配属した人々とは別に王に仕えた人々であった、この、歴代史は興味深いことに、そのレビ人と祭司のことも詳細に書いてますが、この軍人ですね、軍人のこともこうかなり詳しく書いています。この2つですね、この主に捧げているということ、だからこの精鋭部隊が与えられているということ。でこの精鋭部隊もこのダビデの時の精鋭部隊と似ていて、主に捧げている精鋭部隊です。見てください、ここで自ら進んで主に身を捧げる。私は献身しますと、主に捧げますと言ってこの勇士になった人もいたんですね。でこれでヨシャパテがこの好調なところを見るんですけれども、またこの不思議な不思議な不可解な、本当にこの悩む、でまた私悩みながら祈ってですね、2週間先の説教に臨むと思うんですが、なんでアハブと同盟を結ぶのかと。最もなんか神を愛する敬虔な人と極悪人のコンビって何なのかなと、そういう不思議な異様な、関係を18章以降で見ていきます。まあやはりヨシャパテはさらなる宗教改革をした人だと僕は思いますね。で違いは何かといったら、今さっき言いましたように、その献身を促しただけではなく、教えてったっていうところですね。教えてった、そこで安定していきました。
ユダの人々が神様に頼っていくということが安定してたわけなんですよね。まあ、人のこの足りなかったところからさらにこの埋めてってですね、この宗教改革を発展させていったっていうのは素晴らしいことだと思います。で、今日は私たちは朝を見てって、なんだろうな、一言で言うと、じゃあなんで難しいのかを一言で言うと、やはり傲慢ですね。プライド、自分に頼る。箴言に主が忌み嫌うべきものの一番最初に高ぶる目って書いてます。箴言の6章の17節に書いてますが、小さなこと、些細なこと、これも神により頼む。神が助けを与えたいと願っているんですが、いや私ができますから、私しますから、これが致命的なんですよ。いや私も今ちゃんとできてますから、これが朝の16章の朝ですね。タッタッタッタッといろいろ自分でやっちゃったりですね、能力ありますから、これがその15章の時にはそういう傾向があることを神様知っておられて預言者を送って、その時には彼はへりくだることができた。だからいかに私たちが御霊のうちにとどまっていることが難しいかということなんです。パウロがガラティアの教会でこう言ったんですね、3章の2節と3節が、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。そうです、御霊を受けたのは何か自分が何かやって頑張ったから、たくさん祈ったからとか何かをしたから受けた、違うでしょ。ただ単純にこの十字架の言葉を聞いたからでしょって、でこう言ってんですよ。なんで道理がわからないんですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。今度はいや私がやっていきますよと、なんでなるんですかと。そして、同じガラティア書の5章の25節26節に、御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか。御霊で始まったのだから、さらに御霊に導かれていこうではないか、進んでいこうではないかとこう言ってんですね。でこれってね、難しいんだけど一番楽な道なんだ。一番単純な道ですね。で地味な道です。地味です。いつも同じことやってるから例えばモーセの生涯を思い出してください。モーセいつも同じことやってる、ずっと同じことやってるんですよ。でも彼を通してどれだけ力強い技が行われたか。でこれはこれから離れないで、いつまでもそれができるかどうか、つまりいつまでもイエス様の前でこの本当に弟子となれるか、いつまで神様の前で子供になれているかどうかですよね。いや私も子供卒業しましたからもう大人になりましたとかって神様の前で言わないかどうかなということですね。ではお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に朝を通しての教訓を感謝いたします。また警告を感謝いたします。小さなことでも本当に祈っていくことを忘れないように助けてください。私自身も自分の心を、自分のことを振り返るとたくさん悔い改めなきゃいけないです。あ、これは大丈夫だ、あれは大丈夫だ、祈りに持っていかない罪を告白いたします。主よ、本当に今週1週間、当たり前だと思っていることではないで、本当に主により頼んで、より頼んで、より頼んで、そしてあなたの側についていることができるように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。